ヨハネの福音書19章28節から30節。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。イエス様は十字架の上で7つの言葉を語られました。ヨハネは7つのうち3つを記録しています。ヨハネ19章の26節27節、それから28節、そして29節です。私はそれぞれに愛の言葉、希望の言葉、それから救いの言葉というタイトルをつけてみました。26節と27節は愛の言葉です。母マリアと弟子ヨハネにイエス様が語られた言葉。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です、と言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母です、と言われた。その時から、この弟子は彼女を自分のところに引き取った。肉親の死に出会うことほど辛いことはありません。両親や年上の兄、姉が亡くなるのでさえ大きな心の痛みです。まして子供に先立たれる、弟や妹が先に亡くなる、そんな時は悲しみは何倍にもなります。以前のことですけれども、高齢になってもとてもしっかりしていらっしゃって、サンデースクールのクラスの一つを受け持っていた一人の姉妹がいました。彼女の息子が突然病気で亡くなりました。それをきっかけに彼女は記憶が混乱しまして、奉仕から退きました。まあその時の彼女の姿はとても痛々しいものでした。でもしっかりした信仰を持った家族がよく彼女を世話をし、平安な晩年を送ったことは私にとって大きな慰めでした。ヨハネ19章で母マリアは我が子の死に直面しています。しかも普通の死ではありません。罪を着せられ、痛めつけられ、恥ずかしめられ、人々からあざけられ、神様からも見放され、呪いの木の上で死んでいくのです。そんな姿を見つめる母マリアの心はどんなに痛みと悲しみでいっぱいだったことでしょう。そんな母マリアを支えたのが弟子のヨハネです。ヨハネは12弟子の中で一番若かったのですが、他の弟子たちがイエス様を見捨てて、もう最後までイエス様から離れず、母マリアをまるで自分の母親のようにして支え、十字架の近くまでついていきました。それでイエス様は母マリアに、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です、と言い、ヨハネに、ご覧なさい、あなたの母です、そう言って、母マリアを弟子ヨハネに託されたのです。27節に、その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったとありますように、ヨハネはイエス様のお言葉通りに母マリアが亡くなるまで世話をしました。イエス様はご自身が極限の痛みと苦しみをお受けになっているのに、なおも残していく母を気遣い、母とヨハネに言うなれば養子縁組をさせ、母のために実 際的、具体的な備えをしてくださったのです。イエス様のこの優しさは、ご自分の母だけに対するものではありません。子供を亡くした母、母を亡くした子、また愛するものを亡くした人々、どんな辛い状況にある人にも向けられています。イエス様はそうした人々が悲しみを乗り越え、希望を持って歩み続けることができるように、最善の道を備えてくださるのです。皆さん、十字架は全人類、全世界の救いのために建てられたものです。でもそれと同時に、十字架は私たち一人一人の様々な状況に対する神様の慈しみと愛のご配慮を示すものでもあるのです。私たちの身の回りで起こるどんな出来事も、日常の一切のことも、イエス様に委ねることを学びたいと思います。イエス様は必ずそれに応えてください、道を備えてくださるのです。さて、28節の私は乾く、これには私は希望の言葉というタイトルをつけましたが、なぜイエス様の乾きが私たちの希望となるのでしょう。本来イエス様は乾くことのないお方です。イエス様は言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様は私たちの魂の渇きを満たしてくださるお方なのに、そのイエス様が私は渇くと言われました。なぜでしょう。イエス様が私たちに代わって私たちの魂の渇きを引き受けてくださったからです。最も完全なお方が私たちの病を引き受け、傷つき、痛みを耐えられました。最も力あるお方が私たちの弱さを引き受け、無力なものになられました。あらゆるものに満たされたお方が私たちの欠乏を引き受け、渇きを覚えられたのです。それがイエス様の十字架です。私たちはイエス様の傷によって癒され、イエス様の弱さによって強められ、イエス様の渇きによって満たされるのです。とても逆説的なことですが、これが神様の定められた救いの方法です。弱い人間が信仰にすがるんだとよく言われます。しかし、この世に弱くない人間がいるのでしょうか。誰もが困難にたじろきます。悲しみに打ちのめされます。不安に苛まれます。誘惑に負けます。それが人間です。私たちには、私たちの弱さを知った上で、それを満たしてくださる救い主が必要なんです。信仰のいらない人など誰もいません。そういう人は、自分の弱さ、足りなさに向き合わないで、ただ強がっているだけです。自分の渇きをごまかしているだけなんです。イエス様を知らなかったとき、私たちは心の渇きを覚えていました。でも、気を紛らわして、それをあまり感じないようにしていたのです。しかし、我に返るときには、その心の渇きを私たちは強く感じました。そして、イエス様、私を満たしてくださいと、祈り求めました。私たちの渇きを知っておられるイエス様は、私たちの祈りを聞き、私たちを満たし、潤してくださいました。私は渇く。この言葉はまた、イエス様がご自分への侮辱を残らずお受けになるために語られた言葉でありました。詩編の69編の21節に、彼らは私の食べ物の代わりに毒を与え、私が乾いた時には酢を飲ませましたとあります。この詩はダビデが自分の経験を書いたものです。でもそれは同時にダビデの子として来られる救い主が苦難のしもべとして体験する苦しみを予言したものだったのです。 甘いワインではなく苦い酢を飲ませられるというのは、救い主がそれにふさわしく歓迎されることなく裏切られ侮辱されることを意味しています。私は乾く。イエス様がそう言われるのを聞いた兵士は、海面に水ぶどう酒を含ませ、それをヒソプの枝につけてイエス様の唇を濡らしたとあります。で、この水ぶどう酒というのはぶどう酒が発酵しすぎたものでして、実際はもうぶどう酒ではなく酢になってしまったものです。グロッサリーストアにワインビネガーとして売られているあの酢のことです。処刑場にそういうものが置かれていたのは、おそらくは着付け薬として使うためだったのかなと思います。かつてヨーロッパでは人々は着付け薬というのを持ち歩いていました。で、それを入れる小さな器がヴィネグレットと呼ばれたんですけれども、このヴィネグレットというのは酢を意味する言葉なんです。酢が古代に着付け薬として使われていたので、そういう名前が付けられて、みんながそれを持ち歩いていたというんですね。酢には血糖値、また血圧を下げるという良い効果があるそうです。でも空腹の時に酢を飲みますと胃酸が増えすぎまして胸焼けが起こります。また酢を多く取りますと喉が渇きます。ですからお寿司屋さんに行きますと大きな湯飲みにお茶をいっぱい入れて出してくれますね。まあそれは喉が渇くからなんでしょう。ですから私は渇くと言われたイエス様に酢を飲ませるというのは、渇きに渇きを加えること、イエス様をさらに苦しめることだったのです。28節は、聖書が成就するために私は渇くと言われたと書いてあります。それは救い主が受けると予言していた苦しみのすべてをイエス様が一つ残らず引き受けられたということを意味しています。イエス様がそのようにして私たちの救いを成就してくださった、ここに私たちの希望があるのです。29節の完了した、これは救いの言葉ですね。聖書の予言を成就し私たちの救いを成し遂げられたという意味です。私たちも苦労して何かをやり遂げたとき、思わずやったそう叫ぶかもしれませんね。イエス様の完了したという言葉には、父なる神様の御心を成し遂げた、その満足、喜び、そういった響きがあるように思います。とは言いましても、それはイエス様の自己満足の言葉ではありません。イエス様は何よりもその時、私たちのための救いが成就したことを私たちのために喜んでくださったのです。イエス様が流された血潮は私たちの罪を許し清めました。イエス様のお体が裂かれた時、神殿の垂れ幕が上から下へと真っ二つに裂けたのですが、それは罪人であった者が義人とされて神様に近づくことにできるようになったことを表しています。イエス様がひとたび死なれ、そして蘇られたことによって、罪の中に死んでいた私たちも死から命へと移されたのです。そしてこれらすべてのことはイエス様がお一人で成し遂げられたことです。私たちがそこに自分の努力とか業績とか何かを付け加える必要はありません。そもそも私たちが自分の救いのためにできることなど何一つないのです。私たちにできることはイエス様が成し遂げてくださったその救いを信じて受け取り感謝することだけなのです。聖書はこう教えています。ヘブル人への手紙の9章の27と28です。そして人間には 一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。人の人生も死もただ一度限りです。死んでは生き、生きては死ぬ、それを繰り返すわけではありません。そのようにイエス様も一度限りの死によって私たちの救いのすべてを成し遂げてくださいました。罪ある人間には死後に裁きを受けることが定まっている、聖書にそう書かれていましたね。でもイエス様は本当は私が受けなければならない裁きを代わってご自分が受けてくださる、そして私たちに救いを与えてくださった。イエス様の十字架の死は私たち一人一人の罪のための身代わりの死でした。そのことはペテロ第一の手紙の3章18節にも書かれています。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方がイエス様のことです。正しくない者たちの私たちのことです。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。イエス様の十字架がはっきりと身代わりの死であったと書かれています。イエス様の死が私の罪のためであった、その身代わりの死であった、それを見落としますなら、イエス様の死がどんなに英雄的な死であったとしても私たちの救いにはならないのです。しかし事実、イエス様は私のために、あなたのために十字架で死んでくださいました。ここに私たちの救いがあります。完了した、これは私たちにとって大きな慰めです。私たちは神様の前に出るときに自分の罪深さや信仰の足りなさをいつも感じます。そして恐れや不安のために身を縮めてしまうことがあると思います。そんなときイエス様のお言葉を思い返しましょう。イエス様が完了したと言われるように、すでに救いは成し遂げられているんです。イエス様がすべてを成し遂げてくださったんです。先ほど新聖歌の232番、弱き者よ我にすべてを賛美しました。英語では All to Christ という曲名になっています。で、折り返しが Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain.He washed it white as snow. そういうふうに歌われています。Jesus paid it all. イエス様が十字架の上で全てを支払ってくださった私のあの火のように赤い罪は雪のように白くされた。実はイエス様が言われた完了するっていう言葉を調べていきますと、支払うという意味で使われている箇所があります。イエス様は私たちの罪の負債をすべて支払ってくださった。私たちにはもはや何の負債もありません。イエス様の救いは完璧です。信じる者の罪は文字通り一つ残らず許されています。 Jesus paid it all。そのことを信じて大胆に神様に近づきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、イエス様が十字架から語ってくださった愛の言葉、希望の言葉、そして救いの言葉を感謝します。一つ一つの言葉を心に刻みながらこの次男週を過ごします。イエス様の十字架が私にとってどんな意味を持っているのかを なお深く教えてください。十字架によって救いを成し遂げてくださった主イエス様に信頼するものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。